気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
継続は力なり、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、全くその通りでございます。継続は力なり、私ノブがお送りします。よろしくお願いします。お願いします。何の継続なんですか。
継続といえば、
はい、
この番組、あ、なんと今回で
第50回、
やりました。
よくぞ続いた。
いや、こんな番組がね、よくもう50回も続くことも、本当に
本当ですね。よくもまあ続きましたわ。
本当最初の方から聞いてくださってるリスナーさん、本当よくついてきてくれてるなと。
全くですね
いや、ついてきてないかもしれない
まあ、ポッドキャストのいいところはね、はい、なんかしながらこうダラダラと聞けるっていうところがいいので、それぐらい緩いぐらいがちょうどいいかもしれない。
皆さん、ね、集中して聞かない方がいいですよ、この番組。
集中して聞いても何もいいことないですからね
運転しながら聞くとか、勉強しながらはダメだね、この番組。やっぱドライブの音も、例えば夕飯を作るね、はい、奥様のお供とか、
はい、お供とか、
あと職場で流すとかね
ちょっと職場で流すのはどうなんですかね。
職場もほら、分かってくださる中小企業と大企業はちょっと無理かもしれないけど、ちょっとあの経営者さんが、うん、ちょっと話の分かる人であればね、
まあ、ここ東海地区だと朝の AM ラジオで坪井のりおとか喋ってますからね。
坪井のりおってのはコメディアン、
コメディアン、まあコメディアン、うん、DJ ですな、
うん、
いや知らない人もいるかもしれないですけど、今もやってんのかな、
あれなんとかの大冒険歌って
る。そうそう、なんとかの大冒険です。なんとかの大冒険の人、あの人この辺でラジオやって、うん、今もやってるのかな、まあやってましたけど、
は
あ、まあそれに比べれば随分と品のある番組だと思いますよ、これは。
いや、全然品のある番組だって、このカップラーメンインデックスは、政治、宗教、エロは話さないっていう、
はい、
この3つのは言わないっていうルールにのっとって放送しております
ので、はいはい、誰もね、幅広く聞いていただけるように、
はい、だから、職場でぜひこれをかけるとほら、ちょっとしたクスクスがたまにあるじゃないですか、たまに、
はい、今でもラーメンさんの元気な声聞いてればちょっとね、やる気も出てくるかもしれないじゃないですか。
そうですね、だから、カップラーメンインデックス流すんだったら午後2時とか
ね、眠
い、そう眠くなってきた頃にほら元気出せっていうことで、この番組をポンと流してもらってもね、職場にな
るほど、まあでも職場には不適当かもしれないですけどね。
で職場でほら、まあ、4時ぐらいがいいな、4時ぐらいから流して、終わる直前で帰りにこのカップラーメン聞いて、あ、食べたいってなった頭でコンビ、最寄りのねコンビニなり、
うん、
スーパーなりに行ってもらってカップラーメンを買って、でお家で食べてもらうとかね、
うんうん、
あとは昼前でもいいよね、午前中、午前中の11時ぐらいにこれを流して、じゃあ今日のお昼は、放送してたカップラーメンみんなで食べようか、
うん、そうやね、今日お昼、うん、だから、うん、ていうか今日に限ったことじゃないんですけど、
うん、
私昼ご飯食べると、
うん、
午後から異常に眠くなるんですよ、
うん、
めっちゃ眠いんです。
でどうするの。
ぼやっとする
寝ないの？
寝たり寝なかったりな感じ、うん、半分電池が切れてるような感じの状態になるんですよ、
うん、
それがお昼ご飯食べてすぐは、
うん、
まだこう12時半ぐらいは元気なんですわ、
うんうん、
でいつもだとこの辺り、この後ですごく眠くなるから今のうちちょっとお昼寝しておこうと思って30分ぐらい昼寝するんですけど、
うん、
結構その30分の中でも、うん、もうストンと寝れるんで、パッと目が覚めると、
うん、
まだ眠いんですよ。
寝ても眠いってこと。
なんかこう 寝かかっちゃう、本格的に寝かかっちゃうところに来て起きるから、もう逆に、なんていうか、本当にもう 眠さが引き寄せられてしまった感じ。
お腹空いてる時にちょこっと食べたら、ほら、食欲が増すみたいな、
そんな感じで、で結局、効率が落ちるんです、昼から。で、寝ずに、寝ずに頑張って起きてて、ぼやぼやしてても、そうすると、1時半から2時ぐらいに強烈な、眠気が来るんですよ。
強烈ですね。
もう何にもね、できないぐらい、本当に眠いんですわ。で、なんとかならんもんかと思って、ちょっとそのネットでパッと調べてみたら、昼飯を食わないっていう方法があるらしいんですよ。で、お昼ご飯を食べないと、その、眠気がこう引き寄せられないというか、誘発されないから、これいいよみたいなことを実践している人がどうもいてですね、なんかすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、ただやっぱお昼ご飯食べないとお腹空くじゃないですか。ラーメンさんほら朝ごはん食べない人でしょ。
食べない。
でお昼ご飯私3食きっちり食べる人なんですけど、もう11時半ぐらいになるとお腹鳴るんですよ、ブーンと。あ、今日もお昼ご飯何かなって。だけどそこであえて食べないってなると、ちょっと精神的にやられてしまうんじゃないかと。
弱っ弱っ
いう気がしてですね。
いや、ただ抜くとそのあれじゃない、生産性は上がるけど体には悪いんじゃない。
そうそう、だから必要な栄養が取り損なっちゃうので健康にはどうかなっていうのもその実践している人も言ってたんですけど、まあ、だから適度におやつを取るとか、
なんとかゼリーかカロリーメイトでいいんじゃないんですか。
そうかもしれないですね。でも中途半端に食べると
また火がつく、
やっぱりちょっと食べたくなっちゃうから。いや、いるんですよ、私の身の回りでも。お昼は、普段あんま食べないっていう人がいたりするんですけど、どうなんですかね。でやっぱ結局夜にドカン食べちゃうような気がするんですよね、そうなると。
じゃあ朝ガツンは、朝どんだけ食べても眠たくなるの。
朝は結構平気なんです、いっぱい食べても。
じゃあ朝もう死ぬほど食べればいいんじゃない。
ちょっとやってみようかなそれ、
いや、リスナーさんでもこういう対策方法をしてる方がいればぜひ、一報お寄せいただきたいんですが、
例えばその、どこか遊びに行ってるとか旅行に行ってるとかだと、別にお昼いっぱい食べても午後から眠くなるとかってないんですよね。
その違いは何なん、
何なんですかね。基本的にあれかな、やっぱ座り仕事なので、それがまずいのかなっていう気がしますね。
座り仕事、あ、ラーメンさんあるよ、デスクの椅子も取っ払って、バランスボール。
ボヨンボヨンするやつ。
バランスボールで仕事してる。
あ、そうなんですか。これで何、机とかあったりするの、高さ。
ちょうど合う。これもね、人間ドック受けに行った時に、その、診察してくれる先生がいるでしょ。
はいはい。
お医者さんの先生よ。お医者さんの先生がガチャってドア開けたら、ボヨンボヨンしてる。
部屋に入ったら、
そうそう、うわ、ふざけてんのかと思ったんだけど、
部屋に入ったらポヨンポヨンってやってるんですか。
まあポヨンポヨンしてないんだけど、その笑顔面白いの。診察室に入るじゃん。で入ったらバランスボールに乗った白衣の人がいるわけ。
あ、そう。
で、なんすかあったら、いや、バランスボールこれいいのよとか言って。
何にいいの。
いや、体幹を、だからずっとこの何、体幹に軽く力を入れて座る、座り続けるから、
はい、
だから昼寝もできないんだから。うかうか。
まあそうでしょうね。
で、その先生に、メーカーはね、ここのやつが良くてね、そのバランスボールでもメーカーがあるらしいの。
なんなん、ホームセンターで3000いくらで売
ってるのか。いや、で結局ネットで買ったの、それ。その先生になんかメモ、はい、これを買いなさいって言ってメモを渡されて、で、ですで、やっぱりね、ちょうどいい高さなの、デスクに。
それ、デスク用のバランス
ボール。いや、違う、普通のバランスボールでも多少サイズがあるの。
ああ、
そのサイズがあるから、その先生が、なんかね、このサイズでいいし。
ほほう。で、ぽよんぽよんってしながら座っても、
まあ、たまにぽよんぽよんするけど、ぽよんぽよんしたり、何、バランスボールとか手と足をね、浮かして。
ああ、あるあるある。
その上に、こう、ずーっとこう動かないようにしたりとか。たまにこう慣れてくると、もうバランスボールの上に乗って、この体を左右に振ったりだとか、ラーメンさんってテニスの素振りみたいなこともしたり。
ああ、 ちょっと体幹が入ってきた証拠ですね。うちにもバランスボールあるんですよ。
使ってる？
あのほらランニングやるじゃないですか私、うん、で以前は今最近はちゃんとジム行ってるんですけど、以前は家でその筋トレやるメニューを出されてたんですね、
うんうん、
その家でやるときはそのボール使ってやってましたね、うん、何やってたかな。あのこう腕立て伏せやるじゃないですか、
う
ん、腕立て伏せやるんですけど、うん、足をバランスボールの上にこう橋渡しするみたいな感じで乗っけて、うん、でこう手を床についたてると、手とバランスボールでこう何あの支えてるみたいな感じで、うん、その状態でこう腕をギューって床に近づけ、体を床に近づけて腕を曲げて、うん、っていう腕立て伏せやってました。
そうだね、そういうのはこの左右にブレるのも止めない感じでしょ、体が、
うんうんうんうん、
体幹が鍛わるんじゃないですか。
あれね、結構くるんですよね、うん、であともう一つ、うん、バランスボールの他にあの丸い座布団みたいな
やつがあるんですよ。あ、上のやつでしょ。
そう、イボイボがついてて、はいはいはい、あれがね、くるんですわ。
あれ乗って何やるの？
あれはあのだいたい直径40センチぐらい あの丸い座布団で、うん、空気の入った、まあ、横から見たら大きなどら焼きみたいなんですよね、うんうん、でそれで空気入っててブニョブニョブニョブニョするんですけど、うん、そいつを床に置くじゃないですか、うん、で片足をこう上に乗せるんですよ、
うん、
で乗せておいてあのぐーっと足を曲げていくんですよ、乗せた方に、
うん、
でそうするとプルプルプルプル しながら足が
片足だけで立つってこと、
うん、普通に立ってて軽く足を前に出して片足を、うん、その片足出したところにそのボールを置くんですよ、うん、座布団を、
うん、
で前かがみになってこうぐーっとボールに乗せた方のボールというか座布団に乗せた方の足をぎゅっと曲げていくと、
うん、
こう結構しんどいんですよ、プルプルプルプルするので、また足を伸ばしてみたいなことを、
あ、スクワットみたいな感じ、片足の、
まあそんな感じですね、片足っぽい片足スクワットっぽいことを、でその、うん、力入れてる方の足の下にその座布団乗せるんですよ。で不安定だからもう足がもうあっちにこっちにこう、ね、なるから結構きますよあれっていうのを家でやってたんですけど、うん、やっぱね家で一人で筋トレするってねすごくきついです ね精神的にくる。
筋トレとかね、あれね、コツが分かったんです。
なんすか？
あのね、どうダイエットとか筋トレって続かないじゃないですか、みんな
続かない。
続くコツが分かったの、ラーメンさん。
お、ぜひ聞きたいですな。
これね、本当リスナーの皆さんもあのなかなか続けられない人たちにはね、ぜひこれを覚えていただきたいというのをね、ラーメンさん思ったんだけど、それ何かって言ったら、あのね、ゴールを明確にすることなの。
うん、
例えば今ラーメンさんは夏に向けて体を作ってるわけよ。
はい、
これはこれもただ体作りたいだけだと、
うん、
多分ね途中で終わるんです、
うんうんうん、
だけどゴールが明確なの、
うん、
今年の夏、
はい、
海に行って、はい、ビーチに出てこんがりもう黒く仕上がってて、体も結構いい感じの腹筋がちょっと割れてて胸板が熱くて、
うん、
でもう青い空、
青い空、
白い砂浜、
白い砂浜、
もうビーチにはいっぱいたくさんの人がいて
たくさんの人がいて、
で、コパトーンを塗ってね、
コパトーンですね、
コパトーンの2番ね、一番焼けるやつね、コパトーンの2番を
ココナッツのいないですよ、
そうそうそう、あの匂いを嗅いで、その姿をね明確にイメージできたんです。
なるほど、パキンと割れて、
そうそうそうそう、
ブロンズ色になった、
そうそうそうそう、
なるほど。でそれをちゃんと7月って決めてる。
そうで、あの道行くこうね、あの若い子たちにチラチラ見られる、
はい、
っていうね、妄想が鮮明にできたんです。
なるほど。
だから今のところね、半年トレーニングが12月ぐらいから始まったから、も
う
半年ぐらい続いてる。だから明確に、ゴールを設定するとね、皆さんこれ絶対続きますから。続かない人はゴールが鮮明じゃないんです。
なるほど、そういうことが。でも私の場合はあれですよ、やっぱ何月何日にマラソンの本番があるっていうのがあったんで、うん、まあ、それを明らかに明確な
でしょ、
ね、で、うん、何分で走るっていうのもあったんで、うん、辛いトレーニングでしたけど、だから終わった途端に何かが戻ってくるんですよね。
何か、
うん、お腹の周りに何か戻ってきちゃうんですよ。ブヨッとしたものが終わった途端に。不思議ですよ本当に、うん、食生活普段変えてるつもりないのに、うん、その本番前と後に、うん、なんすかね、気温が緩んだ途端にこう体も緩んでくるという
夏でもないのに浮き輪がついてるでしょうな。
でこれはいかんと思って毎日ちょびっとずつでも練習、本番はしばらくないけどやってみようと思うんですけど、うん、なかなかこれがねうまくいかないんですわ。やっぱり目標が明確になってないとダメですね。
何目標が明確になってないと、
はい、で、あのいつもだったら前振りから、うん、あのうまいこと話をつなげて今回あの紹介するラーメンの話に入るんですけど、
今日何にもつながりがないもんね今日の、継続とは、ま、あ、まあ、これも継続してますかね。
あのもうすぐ、
はい、
伊勢志摩サミットが
そうなん
です、この後開かれるわけですよね。で今あれ道路もね、あの道路のなんていうんですか、高速道路も検問が厳しくなるみたいな。
高速道路の検問って道路工事でしょ。
道路工事もそう
です。ピカピカするんでしょ。そうです。
あとセントレアの、うん、なんか保安検査がちょっと厳しくなるみたい、そのサミットに向けて、ね、
伊勢志摩サミット、
はい、ということですね。
はい、今日の商品を紹介してください。
はい、あ、我々名古屋の誇りですね、スガキ屋。
スガキ屋さん、
伊勢志摩塩ラーメン。
伊勢志摩
塩ラーメン。
塩ラーメン。塩は
牛塩っていうしね、あの
土みたいな塩じゃなくて、
あの何ですか、
渦塩の塩。
渦塩の塩ですな、はい、伊勢島サミット記念商品って書いてありますよ。
サミットとは何も関係ない、その伊勢島と関係してるだけ。
伊勢島産の青さが入ってる、
うん、
で三重県産の薄口醤油が入ってる、
うん、
でノンフライ麺、
はい。
スガキ屋食品は伊勢志摩サミット三重県民会議を応援していますということだそうです。
わかりました。
まあなんかよくわかんないけど、とにかく伊勢志摩サミットを記念した一品だそうです。
はい、じゃあサミットで問題です。皆さん、
はい、
まあ、政治についてはか語りませんけど、これクイズです。サミットとは、何カ国集まるんでしょうか、ノブさん。
5カ国。
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 ブー、違います。
そうでしたか。
8カ国。
はい、
全部言いますか。あ、これ8カ国って7じゃないの。 G7 とかとまたよくわからんねこれね。
はい、 G7 ってトライダー G7 しか知らないです。
ゆけー G7 トライ、まあいいや、はい、あ、7カ国か現在は。7カ国、
うん、
日米、
はい、
英、
はい、
仏、うん、独、うん、イ、うん、さあ残る1個はどこでしょうか。
ロシア。
ブー。
中国。
ブー。はい、時間切れです。
はい、
カナダ。
カナダ。
いや、カナダ意外だね。なんか
の偉い人が来るんですね。
の首脳並びに、欧州理事会議長及び欧州委員会委員長が参加して、毎年やってるのこれサミットって。毎年継続されているという。
継続ですね。継続が力ないです。
はい、
じゃあもう早速見ていきましょうか。はい、どんぶりサイズの。
どんぶりサイズですね。
はい、はい、中から出てきたのが火薬。
はい、
火薬はまあ、うん、あの、はい、多くは語らない。
あ、渦潮だからナルトが入って。渦潮じゃないか、塩じゃないか。
液体スープ、
ね、
後入れ火薬スープ。
後入れ火薬スープ。
あの、なんだ、伊勢志摩産青さが入ってるって書いてあるけど、どこにあるんですかね。え、もしかしてこの火薬の中のこのちょびっとあるやつ、これ。これはなんかちょっと寂しいな。
まあ、スガキ屋さんのコメントによるとですね、2016年5月に開催される、伊勢志摩サミットおよびサミットを成功させるために組織された伊勢志摩サミット三重県民会議を応援する商品です。伊勢志摩産青さをはじめとした具材の豊かな磯の風味が、三重県産の薄口醤油を塩だれに使用したコクと深みのあるスープの美味しさを競い合います。
はい、
ね、
で、ちなみにこの火薬、
はい、あ、火薬入ってんじゃない、
あ、そうですね、なんか火薬、うん、後入れ火薬入りスープって書いてあるけど、なんかカサカサしたものが中に入ってるんで、スープと青さがもしかしたら入ってるかもしれない、
うん、青さどっさりかもしれないですね。
しかもこれ後入れだそうです。で、液体スープもまあ当然後入れと、ね、じゃあ準備できましたよ。
はい、じゃあお湯を入れましょうかね。
はい、お湯が入りました。で、4分ですよ。
4分、これはね、もちろんノンフライでございます。
よいしょ。1,2,3,4 スタート。はい、あ、まあノンフライ麺って書いてありますね。
はい、ノンフライ麺です。
はい、出来上がりました、はい、取っていきますね。まあ、あのスープも何も入ってないんで、ただお湯と火薬が入ってるという状態ですな。
はい、
まずは液体スープを入れましょう。お、なんかちょっと豚骨っぽい色がしたよ、うん、と、で、こいつに後入れ火薬入りスープ、これは何だろうな、
さあ、青さが、あ、青さだ、
青さっぽいのがどっさり出てきた。よかった、
はい、
ちゃんと出てきましたね。
わ、なんかナルトって久々に見るね、なんか
そういえば、そうですな、
うん、
じゃあ混ぜていきますね。
はい、
うん、あ、なんかあのこの青さいいですね。
なんか
雰囲気が
いいね。
香りも、
うん、磯の香りします
か。磯の香りが若干ほんわかと
しますね。は
い、でき
ましたね。
ここで全部入りました。
はい、入りました、
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
じゃあまず匂いから。あ、匂いはさっきも言いましたね、
うん、
なんかでもちょっとこってり系の、
こってり系
匂いがしますよ。
うー、
なんだろうこれ。で、じゃあスープいきます。うん、うん、青さのやっぱこう磯の風味が生きてますわ、うん、あ、これ汁おいしい
おお、美味しい、出ましたね。
じゃあ麺の、
はい、
ノンフライですな、これ。
ノンフライです。
うん、ツルツルして
る。そんな太くもないもんね、
はい、歯応えがあって、うん、あ、ちょ
どうですか？
熱い。
熱い以外の感じ。
このね、麺に青さが絡んでくるんですよね。
あ、
これがなんかすごく
漏れなく絡んでくるね、青さが。スープ飲むのも表面に浮いてるから、
うん、
漏れなく青さが入ってくる。
あ、なんかでもしっかりしたスープですね、これ。美味しいや、うん。麺がもう本当につるっとしていて歯ごたえがあって。
うん。
うん。よくできてると思います。
はい、じゃあ、まめさんも、スープは、まあ、黄金色ですね、これね、結構で、ま、全く透明じゃなくてちょっとだけ動物系が入ってる感じがします。匂いは、あ、うん、中華そばの匂いにちょっと味噌の香りがする感じです、うん、さあ、じゃあスープいってみましょうかね。あ、おいしい。あ、なんかね、うん、海の味がする。
うん、
あ、ほらほら、
煮干し
違う。本製品で使用しているアサリエキスの原料となるアサリには、
アサリエキスか、
うん、アサリだ。
貝の出汁ってバカにできるん
です
ね。
いや、貝ってね、
すっごい出してますもんね。
あ、そうそう、あ、いい、これ貝の出汁、アサリ出汁、これハマグリだったらもっと美味しいかもね。
まあでも貝類が入ってるだけでやっぱり随分リッチな出汁になりますよ。
うん、ボンゴレボンゴレ。さあ、麺いってみましょうか。
どうですか。
あ、ツルツルで、あの弾力があって、噛むとやっぱりあの弾力があって歯をちょっとね、うん、跳ね返す。
やっぱ最近の麺は本当にあれですね、
うん、どれほどもフライすごいね、本当に
クオリティ高いですよね。
まあただ青さは若干匂いがするだけで、うん、味はないね、青さ。
まああの なんていうかこう風味を出すみたいな、
うん、香りを。ナルト行ってみます。渦巻きナルト、
まあ、ナルトどうです
か。ノーコメントですね。
あのあれも言ってください。
チャーシュー、
チャーシューみたいなペラペラのやつ。
ペラペラのチャーシューですよこれ。厚さは3ミリ、2ミリ。3ミリ。
そんなないですよ。1ミリ、1ミリ、1ミリないですよ。
1ミリ、2ミリ、1ミリ、1.5 ミリぐらいです。1ミリ、まあ1ミリか。で直径は3センチぐらいですね。いきます。あ、ハムみたいな味がする。チャーシューじゃなくて。うん。いや、このアサリだしいいね、これ、
うん、スープだけでも、
うん、
随分存在感のある一品ですよ、これ。
いや、ちょっとサミット関連商品がこんなにあのスープに力がないかなと思ったら、意外や意外。
多分これ、世界各国、7カ国の首脳の方々にプレゼントされるんじゃないですか、これ、お土産。
あ、そうかな。オバマさん、イギリスって何ですか。サッチャーですか。
キャメロン。
あ、キャメロン、キャメロンさん。フランスはジダン。
分かんないや。
ドイツはメルケル
さん
でしょ、
はい、メルケル。
イタリアは、あ、もう分かん、全然分かんない。カナダなんてもういよいよ分かんないですね、これ。
ああ、
薄口醤油はどうですか。薄口醤油、
薄口醤油っていうのは、まあ、色が薄いだけでね、でも塩分はかなり強めに入ってるんで、うん、まあそれは味はしっかりついてるで。
あ、茎わかめも入ってるらしい。
あ、最初のあのこのなんすか、火薬の方に入ってたあの寂しいやつ、 あれが柿わかめなんですかね。
あと焼きバラのり、
バラのり、バラのりも青さも区別がつかないです。
ちなみにこの青さは、全国の生産量は、1000トン前後、1000トン、はい、で生産地は全国の 70% をこの三重県が占めてると。 70% のシェアですよ、青さの。
真珠だけじゃなくて青さも作ってるんですね、うん、
それは青さ商品になりますよね、これ。
ごちそうさまで、はい、食べちゃった、うん、いやーすごい、
いや美味しい、
うん、スープ良かった、すごく。なんだろうな、まあでもあの塩気がかなり強いのでラーメンのスープっていう感じに仕上がってますね。
うん、油もしっかり、動物系のだしも入ってるし、油も入ってるし、いや何よりこの貝の味がいい。アサリエキスですね、
うん、美味しかった。
はい、
じゃああのラーメンさんにこの伊勢志摩塩ラーメン一言でまとめていただきましょう、どうぞ。
はい、このサミット、サミット企画ですね、スガキ屋さんの、伊勢志摩塩ラーメン、これはさっきのアサリから言ったらアサリちゃんですね。あきれたあの子はアサリちゃんですね。あれ、あ、
いやいや、理由も理屈もいらない子でしょ。、う
ん、ちなみにアサリちゃんのお姉ちゃんの名前知ってます。
かたみちゃん。
あ、さすが。アサリちゃんのお母さんと、
うん、
スネオのママの区別が多分つかないと思うんですよ。
そんなことない
よ。あれ、スネちゃまみたいな。
スネちゃまはあのお母さんも口がとんがってるでしょ。
あれ、アサリちゃんのお母さんもそんな感じだったし。
そんなことないさ、アサリちゃんのお母さんはメガネかけてて、
メガネかけて
後ろで縛ってて、
スネオのお母さんメガ
ネかけてたかな。でも口とんがってますよ。
まあ、はい、というわけで
アサリちゃんですね、
はい、
いや、アサリちゃん美味しかったです。
美味しかった、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。 い、じゃあエンディングです。
エンディング。いや、
まあサミットがあるからっつって我々に何か関係あるかって言ったら交通渋滞がひどくなるとか。
いや本当それだよね。もう覚悟し、その25日だったっけ。
あ、もう今月ですか。
うん、
あ、もうすぐじゃん。
いやもう一斉封鎖だよね多分。なんか
であれでしょ、広島まで行くんでしょ。
あ、オバマさん、
あの、
あ、みんな、
みんなかな。
なんか楽しそうだね、なんかみんなであの旅行するみたいで。で、ええ、その賢島ってとこでやるんですよ、今回。
あ、島で。そうです
か。うん、あれもね、ニュースで見てたら、島に入る道路が2個しかないから、そこを選んだ。
なるほど、警備するのに。
そう、だもうあとは海から攻めるしかない。で、海はもう海上、ほら、レーダーあったりとかするから、
うん。
いや、もう本当、テロ怖いですからね。うん、確かにこれを深夜に聞くと、この放送、
はい、
もうテロですね。
あ、飯テロですね。
間違いなくテロだと思う。
ラメさん、わざわざこの、うん、スープすする時とか麺すする時とか、うん、こうマイクにちょっと近づけてやるじゃないですか、
うん、
またあの音がね。
そう、これを臨場感をね絶対伝えなきゃいけないとね思ってるんですよ。
まあ嫌って思ってる人もいるかもしれないですよね。まあまあそういう番組ですから、
はい、
ラーメンのね、カップラーメンのお話をする番組なんで、そういう。
そう、今日で50回ね、さっきもう冒頭にも言いましたけど。いや、これ、100回、じゃあ来年は100回か。
来年なる前に、来年中に100回になりますね。
来年中、100回はなんかやりたいね。50回はほら、なんかこう、勢いできちゃったけど、100回記念になったらなんかしたい。
なんかしたいですね。
うん。まあ、ちょっとそれ100回に向けて、いろいろ企画したいと思います。
はい。ということで、今週もお届けしました。皆様のお相手は、
継続は本当に力になります。ラーメン大好きラーメンさんと、
はい。私もランニング継続しております。ノブがお送りしました。また来週。
さようなら。